おはようございます。
おはようございます。
サマリアの叱るの井戸でイエス様と向き合ったサマリアの女のそのお話から共に学んでいきたいと思います。イエス様の時代、ユダヤ人とサマリア人は交流できずに対立していました。サマリア人は紀元前722年に当時の北イスラエル王国がアッシリアに滅ぼされた際、多くの民が首都であったニネベに捕らえられていきました。サマリア人はこの地に残された人々とアッシリアの移民政策によってこの地に住んだ人々との間に生まれたその人々を指しています。2015年の統計で777人の人がサマリア人だということを言っているそうです。彼らはエフライムとマナセの子孫、そしてレビ人の大祭司の家系の子孫だというふうに説明をしているそうです。一時期は200人を切るほどの少数マイノリティ、本当に少ない人たちになってたんですけれども、その後回復をして777人ぐらいに今なっているというふうに言われています。伝統を重んじる人々だそうです。そういう人々が今もいるということをちょっとこう記憶に留めておければいいかなと思うんですけれども、しかし複雑なことがずっと繰り返されています。ダビデの王朝に彼らは、北イスラエル王国は対立して生まれました。神と共に歩もうとしていなかったことが列王記や歴代史によって記述されて残されています。南ユダ王国はアッシリアではなく、その後にそこを支配したバビロニアによって滅ぼされます。紀元前586年のことです。南ユダ王国はそのバビロニアを滅ぼしたペルシャ王のキュロスによって紀元前538年にユダヤを復興することが許されていきます。そしてエルサレムに神殿を建立をします。サマリア人は先住の者たちということで、そのエルサレム神殿建立を妨害する、あるいはエルサレムの城壁を建てるということに対しても反対をし妨害をするということを行いました。そのように対立軸になっていくようなところがありました。またアレキサンダーの時代、サマリア人はゲリジム山というところに、そのサマリアの地方ですけれども、そこにサマリアの神殿を建てました。エルサレムの神殿とは違うものだと思います。しかしサマリアの人たちにとっては自分たちの実戒を守り、自分たちの祭司を立て自分たちの信仰を培っていく、その場所としてその神殿を建てたわけです。真剣な思いがそこにはあったのではないかなと思います。サマリアを中心にするサマリア人、エルサレムを中心とするユダヤ人、この溝は こういうところでできて、はっきりとこう決定的なものになっていったということが考えられます。ユダヤ人とサマリア人は交流しない、それは一般的なことですけれども、イエス様はこのサマリアの地に参ります。そして叱るという井戸の傍らに腰を下ろします。お昼ごろそこに登場したのは、井戸を水から汲もうとしてやってきた女性でした。今私たちも酷暑の夏を過ごしてきていると思います。気温40度のあの暑さ、厳しさ、もう本当に答えますけれども、多分このパレスチナでもそれくらい、このイエス様の時代にあってもそのくらいの気温はあったのかもしれません。ですから昼間に水を汲みに行くということは普段しないことです。涼しい時間にむしろ早くその作業を終えて、暑い時期は別の仕事をするということではないかなというふうに思います。普通がそうなんですけれども、しかしこの女性はお昼ごろにやってきたんです。人がいないことを見計らって来ているんです。まあ、主婦には訳ありというふうに書き換えてしまいましたけれども、イエス様はこの女性に水を飲ませてくださいと依頼します。彼女はサマリア人はユダヤ人と交流しません、まあユダヤ人の方がその意をはっきりと示す方ではないかなと、多数ですからおそらくはそうだろうと思うんですね。しかし、まあ、そのように断ろうとしたわけですけれども、イエス様の方が飲ませてほしいというその思いとは異なることを述べるんですよね。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてほしいと言っているのが誰であるかを知っていたら、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろうと返すんですね。水が欲しい人がどうして水を与えるというふうにね、まあこのやり取りが、しかし意味のあるやり取りに変わっていくわけですね。女性から見れば初対面のならなのに、どうしてこんなね、普通じゃもう聞かないですよね。何言ってるのかわからないってそっぽ向くところだと思いますけども、なんでこんなこと言えるんだろう、生きた水って何だろう。水を飲ませてほしいというのはあなたの方でしょ。そんなこんなを感じたんだろうと思いますけれども、この女性には心の渇きといえる事柄がありました。イエス様の言葉に答えて、あなたはという言い方はしない、主よと語っていくんですね。主よ、 教えてくださいっていう感じでしょうか。へりくだる、そうした思いをその主よっていう言葉で表しているように思います。イエス様は、私が与える水を飲むものは決して乾かない、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出ると語ります。しかるの井戸の水の話ではないということを彼女は分かったんだと思います。むしろ最も必要なことをイエス様が示そうとしてくださっていると考えたのだと思います。彼女は素直にその水をくださいと求めました。心の渇きというのは、他の人に触れられたくない事柄や、また自分自身でも向き合いたくないような事柄に関連します。それが彼女には5人の夫がいたけれども、今連れ添っているのは夫ではないということでした。今の時代で考えると、それは一つの生き方でしょうと理解されるところがあると思います。内閣府の調査で、国民生活先行度調査というのがありました。これは1995年から15年ぐらい続けられた調査です。1995年というのは阪神・淡路大震災の年、そして地下鉄サリン事件が起こった時でもありました。どうなっていくんだろうかという、そういう思いを多くの人が持ちました。また合わせて考えれば、時代はバブル崩壊と就職氷河期になってました。30年、1995年で30年前ですから、皆さん現役バリバリですよね。もっと若いピチピチな人もいたと思います。本当にその時代、肌でいろんなものを感じられたのではないかと思います。今まで覚えてきたこととは違う流れがこうできていくというふうなことですね。内閣府の調査で表されている、僕はちょっと取り上げている事柄なんですが、結婚しない生き方についてどう思いますかという質問が立てられていました。賛成できると答えた人が25歳から当時の25歳から34歳の女性で 70% 以上だったそうです。僕よりちょっと下の世代ですよね。20歳から24歳と35歳から39歳、これが僕と同じような世代ですが、の女性が 60%、結婚していると思われる45歳から49歳の女性が 50% あったそうです。高いと思いませんか？ちょっとこう僕はびっくりしてたんですね、これこの統計で。男性の方は幅が広いんですけれども、20歳から39歳までが 50% 以上、40歳以上では 50% を割る。結婚という事柄が人の生き方をある意味こう全ての人が結婚するということにはもうつながらない時代だったんですね。もうあの頃から例えば少子高齢化というのはもうこのあの頃もう確定したようなもんだと思いますね。結婚が子供を設けて家庭を形成するということとは限らなくなった。まあ一つの生き方として大事にされるべきということはあったと思います。まあ、そんなことがこの日本でもうすでに表されていたということだなと思います。でもかたやイエス様の時代はどうだったんだろうか。この女性がサマリアの女性が夫5人いたんですよっていうことですね。結婚することは当たり前の時代、まあ、ある意味男尊女卑みたいなところがあったかもしれませんが、一人の男性が女性と結ばれて結婚をするというのは当然のこと、当たり前のことというふうに考えられていた時代ですから、イエス様だってあれだけ多くの人を引きつけるリーダーだから当然結婚していたという社会学の見方は成り立つんです。子供も見て当たり前みたいな、そういうことが考えられる時代ですから、ペテロが結婚していた、そして宣教活動に妻を同伴していた。妻の名前はコンコルディアと言いますが、そのように考えられ当たり前のことだったということですね。で、まあペトロの子供がいたかどうかについては不明ですけれども、でもそういう社会の中でペトロの後継者はローマカトリックの教皇だっていう記録が残ってるわけですね。まあちょっとこう分析する必要があるところかなとは思いますけれども、いろんなことがあります。神様は何をどのようにお感じになっているだろうか。1974年に日本の出生率が 2.1 を割りました。 2.1 を割るということは人口が減り始めるという、そういう相対評価になろうかと思います。そして夫婦の離別の事柄ですね、が離別がですねの理由が死別を離婚が上回るということが起こったそうです。 まあ高齢化してみんなが長生きするようになった。一方では離婚する人も増えていく、まあ3組に当時は3組に1組が離婚するというふうに言われていた時代ですね。家庭家族の在り方が本当に複雑化していく、そういうことが見えていった時代、1983年から離婚による母子家庭、父子家庭の数が全体の半数、半数というのは死別とかいうことも含めてだと思いますけれども、その割合が離婚を理由にした母子家庭、父子家庭の数が全体の半数を超えたというふうに記録が残されています。こんなあんまり聞きたくなかったかもしれませんけれど、しかし僕は今日の箇所で一人一人に勇気が与えられるんじゃないかなって思ってるんですね。心の渇き、それは自分にとってはどんなものなんだろうか。イエス様はこのサマリアの女性に夫を連れてきなさいって、本当は触れられたくない部分だったんじゃないのかなと思いますけれども、そのことを求めたんです。でもその触れられたくないなかったことをイエス様のもとで展開していくんですね。そこにはやっぱりイエス様と共にいることによって平和を得ていくことがあったのではないか、どうしたらいいかっていうことを学び取っていくよう、いけるようなそんな希望を見て取ることができたのではないか、やり取りを通して安心するようなこともできたのではないか。イエス様は私を信じなさいって言ってくださるんですよね。分け隔てしません、私を信じなさいって声をかけてくださる。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。救いは来る、分け隔てしません、ユダヤ人から来る、それは確かなことでしょう。すべての人に対して来るんですよ。ゲルジム山でもエルサレムでもそんな特定されたところではなくて、もっともっと神様がよしとしたもうそのところでみんなで礼拝できる時が来る、いやすでに来ていると。人の目を避けて通ってきたそのようなものでも神は覚えてくださっている。神は救われるようにと道を整えてくださっている。 あなたが覚えられていますよ。そのようなメッセージを、神様のメッセージを示してくださっている。罪の許しと救いを、そして心の喜びを彼女はイエス様からいただきました。彼女は夫を連れに行くことも含めてだと思いますけれども、サマリアの町の人たちのところに行きます。私のことを言い当てた人がいます、この方こそキリストだと思います。いや、やり取りの中でイエス様ご自身が、私がキリストだということをお示しになっていましたから、そうだっていうことも伝えていったのではないかなと思います。私たちも信じるものです。神は霊でありますから、信じる私たちのことも覚えてくださっています。私たちも誠をもって礼拝をすべきだと。罪の許しを得るとともに、救いの喜びと新しい命をいただく、そのような歩みを私たち自身もしっかり確立して証を立てていきたいなと思います。ハレルヤ、主を賛美する、その言葉はいつも心の中に宿しておきたい。それはイエス様と共にあることを覚え続けることでなっていく。それは誠の自分を覚えてくださっている、そのようなことを深く心に刻みつけていくことで、それはなっていくんじゃないか。乾くことのない生ける水というふうに言えるんではないかな、そのように思いますね。これまでも筑紫の南教会はその歩みを続けてきた。だからこそこれからもより一層、そしてそんな私たちのことを待っている人がいる、ね、その自分の中にあることを聞きたいと思う人、知りたいと思う人、共に考えたい、その恵みをどうやったらいただけるか知りたいという人いますよね。向き合っていきたいなと思います。お祈りします。父なる神様、サマリアの女をあなたの救いの恵みのうちに捉えてくださったことを心から感謝いたします。今の時代、一様なあり方ではなく、皆多様に生きることが実現してきています。しかしそれら一人一人が確かに自信を持って歩んでいるわけではないと考えます。むしろ心に渇きを覚えているような人たちが、この分断が生まれている世の中でたくさんいるのではないかと思います。神様、どうぞあなたはその一人一人をご存知ですから、救いの言葉を一人一人、私たち一人一人に託してくださって、届けることができるようにしてください。力を与えてください。機会を与えてください。また その恵みの事柄に預かり、私たちの信仰を成長させることができるようにしてください。一人一人の祈りと願いを願いと合わせて、この祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。